ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月14日東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。本シンポジウムは毎年12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、被害者ご家族の方々の声などを伺い、日本国民の拉致問題に対する理解を深め、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげることを目的として開催しているものです。当日は中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式や、最優秀賞受賞者による作文の朗読のほか、昨年8月に全国各地の中学生が参加して開催された拉致問題に関する中学生サミットにおいて、中学生が発表したアイデアをもとに制作した広報動画の上映が行われました。また拉致被害者等ご家族にご登壇いただき、拉致問題解決に向けた訴えをお話しいただいたほか、有識者から北朝鮮の内外情勢をめぐる現状や今後の展望についてご講演いただきました。本日はこのシンポジウムに登壇された拉致被害者横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
今後ろにある写真は私が本当に見ることができない写真なんです。こんなにうつろな目をしていためぐみは見たことがありません。お母さんただいまっていつも大きな声で、もう中学生なんだからそんな大きな声で言わなくていいよっていうように言うほど明るい朗らかな女の子でした。いつも元気で、玄関を開けたらすぐ大きな声でお母さんただいまって大きな声で言ってます。今度廊下歩いて帰ってくるの、帰ってくる時で私が仕事をしている時に後ろに来て、何作ってんのって言ってすぐなんか言い出してですね、そして面白いことあったことを高校でって話してくれたことが非常に懐かしくて、もうあの声は本当に47年間聞いたことがありません。姿も見えません。いつもこの写真を見るともう悲しくてやってられないので、私は見ることはしません。どうしてこんなに大変な問題が47年間という長い年月解決しないのでしょうか。これだけたくさんの日本人の皆様、総理大臣をはじめたくさんの政治家の方たち、善良な国民の方々、これだけ善良な人たちがたくさん集まっていらっしゃるのに、なんで刻々と時が過ぎていくのでしょうか。私たちは47年前から主人と二人で全国を回って講演をしてまいりました。本当にこんなことをしたことがない人間でしたけれども、主人もおとなしい人でしたから、こんなところに立ってお話しするような感じではなかったんですが、一生懸命に娘を救うために頑張って声を上げて叫んできました。それでも動くかなと思っても全然動いていかない、なんでなんだろう、北朝鮮のスパイっていう 変な人たちが、日本人が知らない間にたくさん日本に侵入してきていて、日本人の顔をしてそういういろんな指令を受けていろんな形で活動していたんだということが後で分かりました。その中の一人として娘は犠牲になったわけです。たくさんの犠牲者の方々が本当にみんなそういう思いで、宿命とは言いながらあまりにも無残な人生だったなと、本当にかわいそうでなりません。もう一度あの元気な声を日本の中で発してほしい。皆さんありがとう、助けてくれてありがとうって大きな声で皆さんに叫んでほしい。私はもうそれだけはもう何とかして実現させていただきたいと思っています。何度も何度も総理大臣にお願いに行きました。総理大臣がお代わりになるたびに家族会みんな、有本さんのお母様もほとんどの方がお元気で若くて、みんな髪も真っ黒で、ワシントンやニューヨークにも行って、スイスのジュネーブ国連にも行って、行ったこともないしたこともないようなお仕事を皆さんのおかげで助けていただきながらやってまいりましたけれども、どうしてもこの問題は動いていかない。5人の方が帰られて、ああやっぱりついに来た、この時が来たんだと私は思いましたけれども、その後は何にも一人も様子さえ分かりません。お元気でいらっしゃるようですよっていうような話がどこからとなく入ってくることもありますけれども、それは見たこともありませんので本当に分かりませんが、なんで動いていかないのでしょうか。私たちは金正恩が怖いからでしょうか。あのような悪魔のような、本当に何にも人を人とも思っていない、すぐに殺戮をして平然としているような人がこの世に存在しているという、そのことだけでも何とかしなければならない大きな問題を私たちは抱え込んでいます。全部が人が心を一つにして怒って、そして本当にこれだけは達成させるっていう思いでもってこれからも頑張っていきたいと思いますので、どうか皆様たくさんの被害者が今も早く来てください、早く助けてくださいと毎日空を見て手を差し伸べていると思うんです。美しい夕焼けを見て私たちは平安に喜んでいますけれども、そんな夕焼けを見てもどんな悲しい思いで見てるでしょうか。一人一人の人間の心の問題として彼らのことを思い描いてあげてくださいますようにお願いをいたします。待っています。今日も明日も、もう明後日もその次もなんて言わないで、なんとか早く解決に向けて実現をさせていただきたいと心からお願いをいたします。本当にありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では2024年、昨年12月23日から27日にかけて、朝鮮労働党の中央委員会での全員会議総会というものを開催いたしました。今回注目されたのはその開催の時期であります。ここ数年、北朝鮮は年末、大体は12月28日からですね、本当に年末ギリギリまで党中央委員会のこの全員会議総会を開催しておりましたが、これは年末にこの会議を行い、金正恩総書記が報告を行うということで、本来1月1日に新年次を金正恩総書記は発表するわけですが、それをやめるところにですね、目的が、この時期設定の目的があったと言ってよいかと思います。新年次ということになりますと、金正恩氏の個人の力、権力というものを誇示する、そういう機会になる。党中央委員会の 全員会議とはそこは異なるわけであります。キム・ジョンウン氏の個人独裁というものを強調するものだったわけですが、しかしそれを、新年上北朝鮮はやめたわけであります。今年は中央委員会のこの全員会議総会が、例年よりも早く開催されましたので、キム・イルソン時代のことを思い出してみればですね、十分その新年次を発表することもできると言ってもいいわけでありますが、しかし、2025年の新年次はやはりありませんでした。これは北朝鮮は新年次を完全に消し去ったと言っていいと、キム・ジョンウン氏の個人独裁は強調しないと、強調するのは朝鮮労働党の党の独裁だということを再確認することになったと言ってよいかと思います。昨年、キム・ジョンウン氏の偶像化が進行したと散々言われましたけれども、しかし今年の新年次が復活しなかったということは、やはりキム・ジョンウン氏の個人独裁というものには歯止めがかかっている、抑制されているということが、そこから我々は分かるということが言えようかと思います。昨年 その12月の党中央委員会全員会議の内容を紹介する報道というものを見てみますと、昨年2023年12月の総会の報道より量がすごく減りまして、約半分 50% になったということが目立っておりましたが、しかしこれは2023年12月の全員会議、一昨年の総会でありますが、そこでは統一を完全に放棄して、韓国を同じ民族というよりも別の国家、主権国家と見るようになったと、しかも敵だと位置づけたと、いわば対南政策の大転換というものがあったためにですね、報道の量が増えたと言っていいわけでありまして、2024年、昨年の全員会議に関する報道が減ったとはいえ、それはむしろ普通の状態に戻ったんだと考えられると言っていいかと思います。ところで、統一を放棄したわけでありますので、当然統一という目標を亡くなった北朝鮮、人民生活の向上という目標がより重い課題として、のしかかっているというわけでありまして、そうであるがゆえに北朝鮮は昨年新たな地方発展政策というものを打ち出して、中央のみならず地方の経済発展にも力を入れる姿勢を示しました。本来ですとまずは中央、平壌中央大都市、そして最後に、地方の経済発展というふうに考えるわけでありますが、もう今はもう並行して中央と地方都市、地方の、発展を並行するということで、12月 その全員会議を読みましても、この地方発展の新たな政策の今後の課題というものが一つの議題になっておりましたので、力を入れているということが分かります。しかし力を入れてもですね、地方経済の発展、地方の発展というものを実現するためには、特にそのインフラの建設整備というものが必要となります。しかしそれは北朝鮮だけではできないということはすでにはっきりとしておりまして、そうであるがゆえにですね、北朝鮮は21世紀に入ってからもう20年以上もですね、韓国で左派政権、進歩政権ができると、その左派政権に対してインフラ支援というものを要請してきましたが、まだ実現していない。それは自分が悪いと言いますか、核兵器開発を力を入れているためにですね、韓国からのインフラストラクチャーへの支援は得ていないと、実現できていないということになります。 まあ、結局人民生活の向上ということを考えてもですね、当面それは成果が上がらないということになる、そのことを意識して、だけど力は入れてるんだということだけはアピールしようとしているということが、今回の党の地方委員会全委員会からも読み取れるということになったかと思います。総理が変わりまして、新たにパク・テソンという人物が総理になりましたが、この人は経済の専門家ではないと見られておりますので、やはりその点からも北朝鮮は経済に力を入れるという、その姿勢を示すだけにとどまるんだろうというふうに考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。